こんにちは、10X CTO の石川です。10XFM は 10X で働くメンバーがゆるく話すポッドキャストです。今回はステーラーの、特徴的な技術の一つであるサイトコントローラーを今後は取り扱わないという意思決定をしたんですけども、その話をしようと思います。で、このエピソードでは、サイトコントローラーとはそもそも何なのかとか、どういう背景で導入されたのかとか、どういう背景で廃止になったのかっていう話をしようと思います。で、ゲストにはソフトウェアエンジニアの北慶に来てもらっていて、なんで呼んだかっていうと、北慶が割とサイトコントローラーを変えてきたメンバーなので、その思い出話でもしてもらおうかなと思って呼びました。北慶、自己紹介お願いします。めちゃくちゃ噛んだな。
はい、北と言います。みんなからは北慶と呼ばれてます。ソフトウェアエンジニアやってて、最近はライフのネットスーパーのアプリを担当しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。サイトコントローラーとはどれぐらいの付き合いなんですか？
入社してからずっと、なんでも2年くらい
ですかね。当時と今ではもう見る目が違うというか。
ちょっとサイトを見る目がちょっと変わったかもしれないですね。
ああ、この要素はこれに使えるな、みたいな。
うん。あ、この通信内容はこういうことやってんだな、みたいな。
そんなこんなで、そのサイトコントローラーを開発してると、ウェブサイトを見る目が変わるということで、そもそもまずは、北系じゃないよ、サイトコントローラーとは何なのかっていうのを簡単に説明しようと思います。サイトコントローラーというのは、名前の通りで、ウェブサイトを自動操作するものになっていて、で、そのプログラムのことを指してます。で、ステーラーでは何に使ってるかっていうと、もともとパートナーシップを組んでいるパートナー企業さんが、ネットスーパーの API を持ってないので、それを代用するために、サーバーサイドでパペティアというヘッドレスクロームを立ち上げて、リクエストに応じて、自動操作の内容を変えて、で、それでレスポンスを返すっていう形で API の代わりをするものになってます。で、それは最初事業上必然性があって、ネットスーパーと、提携するっていう上で、普通に、API の要件を定義して、開発期間があって結合テストして、それで初めてリリースするっていう形でも、いいっちゃいいんですけども、それにもどうしてもそのパートナー企業に、投資リスクを受け入れてもらわなければいけないし、開発期間としてもすごいかかるっていう状態だったんで、そのデメリット2つを、一気に解消するものとして、先方は既存のネットスーパーさえ引き続き運用してればよくて、で、我々がそのサイトを自動操作することによって、API を不要にするという形で、開発の投資リスク と、期間の圧縮というのを図っていたという形になってます。で、今このサイトコントローラー方式で動いているものが、3つありまして、イトーユーカドーのネットスーパーのアプリと、広島のフレスタのネットスーパーのアプリと、あ と、東京と大阪中心にある、ライフのネットスーパーの3つで動いています。で、これまでは、サイトコントローラーを中心にアプリをやってきていて、で、運用も1年ぐらいやってるのかな、1年以上、1年かぐらいやっていて、いろんな問題点を、我々は経験してるんですけど、その点についてちょっと北県に聞こうかなと思います。まず、このサイトコントローラーといえばこういう問題があるよっていうのを簡単に説明してもらえると。
そうですね、3つくらいあるかなと思ってて、まずその API と比べた時に遅いっていう問題がやっぱあります。普通その、普通の API だったら、例えばカートに商品を入れるとかって、API のリクエスト1回で済むと思うんですけど、サイトコントローラーの場合は、そうですね、例えばまずログインをして、その後に商品ページに移動して、で、カートに追加するボタンを押して、で、ちゃんとカートに追加されてるかとかチェックして、みたいな、こういうステップを踏んでいく必要があって、どうしても API を呼ぶよりも遅くなってしまう。で、2個目はやっぱ不安定ってとこですかね。そういうふうにサイトをやっぱ操作していくんで、例えばこのボタンを押したら、この新しい、UI の表示が現れて、それをこう参照するみたいにするんですけど、それが例えば表示するのにアニメーションとかがついてたりとかして、 なんかその値を取ろうとしたタイミングでまだアニメーション終わってなくて値が取れなかったりとか、まあそういうちょっと不安定さがあったりとか、あとは壊れやすいってところもあって、まあその先方のそのシステムのなんか改修とかで HTML の構造が変わったりとか、あとまあ僕がよく体験したやつだと年末年始とか、あとなんか次の日なんか台風が来ますみたいな時にそのサービスが一時的にこう注文を受け付けなくなってて普段と違う表示になってて、それでもう失敗しちゃったりとか、まあそういうこともよく起きたりとかしてましたね。
いやー、この話を聞いていてサイトコントローラーを開発したいっていう人は相当な物好きしかいなそう
そんな気します。
なんか一個一個掘り下げていくと、なんか遅いっていうのもなんか普通に遅いっていうよりはもうなんだろうな、まあ、ウェブサイトって考えたらなんか、まあ、ログインして、まあ、商品のところ行ってカートに追加して、まあ、それでカートに入ったことを確認できるっていうのは、なんか5、6秒とかかかるのは、まあ自動操作でそれがかかるのしょうがないかなって感じするんですけど、なんか API で5、6秒とかってなると、まあ、むちゃくちゃ重いみたいな。
もう要パフォーマンス改善必要な API みたいなね。
そうそうそうそうそうそう。もうなんか、モニタリングシステムから、なんかこのエンドポイントが異常に遅いから直せって言われるような。うん。まあなんか遅い要因も、まあ、ページ遷移してるからとか、まあそもそも余計なリソースもいっぱい読み込んでるとか、いろいろあって、まあ、遅い中でもなんか最初と比べて多分いくらか改善はしてると思っていて、うんうん、なんか例えば、その、まあ画像みたいなリソースを読み込まないようにするとか、確かなんかそういう改善も入れてたよね。
あ、そうですね。そのページの遷移をその検知するにあたって、なんだろうな、画像とかそういう全部のリソースがのロードが終わったタイミングでページ遷移完了みたいな風に最初検知してたんですけど、なんか特定の画像のそのレスポンスが返ってくるのに数十秒かかってくるとか起きたりとかする時があって、まあそういう時はもうそういう画像はもう全リクエストをアボートするようにしたりとか、まあそういう対応を入れたりとかしましたね。
そういえばそういうことあったね。なんか、特定のリソース、特定のなんか外部サイトの、なんかの SDK の JavaScript を読み込むのにめちゃくちゃ時間がかかって、そいつのせいで、ローディング完了のイベントが飛んでこなくて、操作ができないみたいな。
そうそうそう。
あって、うん。確かになんかそういうの経験してから、この他のサイトで読み込みっぱなしのやつとかたまにあるけど、ちゃんとしてくれよってすげえ思うようになって
。サイトを見る目が変わりましたね。
そうそうそうそう。なんかもうレポートしてあげたくなっちゃう。まあ、あと不安定っていうのもね、まあこれもしょうがないことかな。これに対してはもうあんまりこう、なんだろう。いろいろ改善するにも結構限界はあったかなっていう気がするかな。
うん。まあ、こう今思いついたのだと、なんか UI を操作するんじゃなくて、そのウェブサイト内で内部で呼んでる API をこう JavaScript から Ajax で呼んであげるっていうのは、まあ一個改善策の一個だったかなっていう気がしてます。
うん、確かに。なんかそれを最初の方にやり始めて、じゃあ全部 API でやればいいじゃんってやったら、なんか思いのほか API で呼べるやつが少なかったりとかして、うん、まあ結局ちょっとクリックからは逃れられないのかと思ったりしたかな。うん。まああと壊れやすいっていうのも結構ね、問題で、やっぱり、まあもともと既存のネットスーパーさえあればできるっていう形で押してるんだけど、まあなんかそこの、こちらとしては、その既存のネットスーパーが変わらないっていう前提でサイトコントローラーを書いてる。けど、まあ、向こうというかパートナー企業からすると、まあ、既存のネットスーパー改善していくのって当たり前だし、まあ、試作とか絶対打つに決まってるじゃんっていう感じがあって、なんかそこに明確にギャップがあって、なんかふとした時にあれ壊れてるみたいなことになったりとかして大変でしたな。
そうですね。
うん、なんかそういうのを、まあ、なるべくこう検知できるようにするためにこう、まあ、いついテストを実行、定期的に実行したりとか、実行した、テスト、開発した時の、ページを保存しておいて、まあ、ページ単位でユニットテストをかけるようにしたりとか、なんか、やれることは結構やっていて、まあ、サイトコントローラーっていう、なんだろう、まあ、スタートからして地獄みたいなところではあったんだけど、まあ、なんとか技術的に、こう、 改善できる限りはしてったけど、まあ、最終的にはやっぱサイトコントローラーの運用って大変やなっていう結論かなと。
そうですね。うん、
まあでそんな なんやかんやで、まあ、1年弱ぐらい運用してきたんですけど、結構こう我々としては事業の潮目が変わってきたかなと思っていて、なんかこのステイラーを始めた時って最初はまあいわば実績がない状態で、まあパートナー企業にとっても、まあ、我々が信頼に足る会社なのかどうかってわからない状態だったんだけど、まあ、今その伊藤ゆかろうさんとか、まあ、フレッサさんとか、ライフさんとか、ヤコードさんとか、まあ、そういうパートナー企業の方々と組ませていただいて、まあ、実際に成果を出していて、まあ、我々と組むことができれば、まあ、ある程度成果は出せるっていうのがまあ、業界の中でも示せたかなと思ってます。で、まあ、なんかそういう状況になってくると、もともと標榜していたその開発不要でサービスインできることっていうのはなんか優先順位が下がってきたなと思っていて、で、まあ、もともと回避していたその開発の投資リスクとか、まあ、開発の期間とかっていうものは、まあ、そんなに重視しなくてもよくて、まあ、むしろ正しく API 連携していきたいし、まあ、やっと会社としてもその土俵に立てるようになったかなっていう感じになったと思います。で、まあ、そこが一つの、まあ、事業の潮目の変化かなと思っていて、でもう一個は既存のネットスーパーを持ってない企業もパートナー候補のターゲットとして、まあ、メインに据えるようになってきたっていうのがあって、まあまあ、もともとネットスーパーを持ってる会社ってもうごく一握りの限られた会社しか持ってなくて、で、まあ、スーパーって、まあ、全国津々浦々にあって、まあ、それぞれの地域でそれぞれの会社が強いみたいな状態で、そうなってる中で、まあ、既存のネットスーパー持ってるところだけをパートナー候補にしてるとどうしても広がりが持ってないんで、まあ、持ってないところに対してもフルセットでシステムを提供して、それでサービスできるようにするっていうのがもう一つで、さらにもう一つが、まあ、ネットスーパーってその構造時代にすごい課題があって、もともとそのサイトコントローラー方式だと、まあ、お客様が操作する側しか手を出せなかったんですけど、まあ、よりこう深いというか広い範囲にシステムとして関わることによって、もっとその総合的な体験の向上に取り組めるっていうのがあるかなと思います。で、まあ、そこにまあ、足を踏み入れていくっていう決断が3つ目の潮目の変化かなと思います。で、まあ、ちょっとサイトコントローラー方式の話に戻ると、サイトコントローラーが解決してた課題、もう一個あって、まあ、実は、その既存のネットスーパーがあると、その店舗の在庫管理とか、入った注文のピッキングとか、まあ、配送管理とか、なんかそういうシステムを開発しなくてもよかったんで、TX としても開発ボリュームがちっちゃく済んでたっていうのがありましたと。まあ、でもなんか我々はもう開発チームも大きくなってきたんで、まあ、そういうところに対しても開発リソースを当てて、まあ、システム全体を作っていくっていう土俵になったっていう感じですかね。で、まあ、そういう感じでそのネットスーパーに関わる全てを開発することによって、まあ、どういう課題が解決できるかっていうと、まあ、在庫管理とか庫内オペレーションとか配送管理ができることによって、まあ、品揃えを店頭のものに近づけたりとか、サービス原価をきちんと把握できるようにしたりとか、配送ステータスをお客さんにもっと細かくコミュニケーションする。まあ、例えばなんか今、トラックが前の家を出たんで、あと10分ぐらいで着きますみたいなコミュニケーションができるようになるとか、なんかそういう感じで、こう、まあ、あらゆるところに手を出せるようにしてるっていうのが、今の潮目の変化かなと思います。で、まあそういう感じで、こう、これ、なんだろう、まあ、スタートの時点はちょっと荒い感じで、なんだろう、まあ、既存のサイトを操作して、まあ、API なんかなしで行くぜみたいな感じでスタートをしてきたんだけど、まあ、だんだんこう自分たちの足元が固まってきたことによって、まあ、正しく API 連携できるっていう形になりましたと。で、まあ、サイトコントローラーは、まあ、我々としてはもう卒業かなという段階になりましたね。このサイトコントローラー時代を振り返ってみて、北系はどうですか、この変化は。
まあ、ぶっちゃけ結構大変だったんですけど。
うん。
で、まあ、 よく人とこう飲みに行ったりとかしてて、北京さん最近何の仕事やってんすか、こういうことやってるんですえみたいな反応されちゃうことも多かったんですけど、でもまあもしこれやってなかったら多分今のこういうなんだろうな状況には絶対なってないと思うんで、そこはなんか今振り返ってみて、うん、まあやってよかったなっていうふうに、うん、思ってます、うん。なんか僕たちが本当にネットスーパーのシステムを作る本当に足がかりになってくれたんじゃないかなっていうふうに、うん、思います。
確かになんかここはこの技術によって明確にこの事業の土俵を変えたなっていうのは僕も実感としてあるんで、なんかこれはなんだろうな、すごい CTO としてなんか面白い体験ができたなっていう感じ、うん、感想を持ってます。でまあその事業の潮目を読んで、なんかこう技術的にもちゃんとシフトしていくのは大事かなと思っていて、なんか最初サイトコントローラーでうまくいったからずっとサイトコントローラーやっていこうぜみたいな感じではなくて、まあなんかこうちゃんと潮目を終わったなっていうタイミングで、じゃあもうサイトコントローラー卒業しようって、なんだろう、会社全体でなんかスッと合意したじゃないですか、
うんうん、
なんかそれがすげえ良かったなと思ったんで、なんか今後もそのちゃんと潮目を読んでいきながら適切な技術を選択していくっていうのはすごい大事だなと思いました。ってな感じで、今日はそんなところですかね。
そうですね。
じゃあ今後もやっていくということで、うん、はい、じゃあ、今回は北京をゲストに、お呼びしてサイトコントローラーの思い出話をしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。